今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ミリシラピエル大辞典、今年も元気にやっていきたいと思います。
はい、
じゃあそうですね、なんかオープニング特技いきますか
というのがね、そう、うん、実はねこれを撮っているのがまだ2023年という。
そうなんですよ、
あの我々はあの
年末の回の次に直後に撮ってるっていう。
そう、私たちはまだ2023年に取り残されています。
そうだからなんかね、お正月何したとか実家で何かあったみたいなそういう話も特に今のところないのでまあそういう話は、
ね、これね、
来週以降ね、
うん、そうポッドキャストあるあるだと思うんですけど、あるある
取りだめをしている
っていうところでね、
うん、
今回はねもう正月早々、はい、
正月早々
もうやはりね正月らしいことをせなあかんと、
うん、そう、なんかめでたいことしたいですね。
そうだね、っていうところでね、
はい、
今回は、これがねまたもうチルチルさんにお世話になるんですけどね、もうやはり正月といえばもう、
はい、
新年、
はいはいはい、
性癖を問うカプシチュあらすじテスト
あ、いいっすね、なんか
もうやはりね新年といえばこれですね。
はいはい、今のリンクが送られてきてね、
はい、
ま、ツイートのリンクなんでこれちょっとまた概要欄に貼っておきますが、
はい、
なんかテスト形式になってますねこれ、
はい、
なんか小学校の時のテストを思い出すのこのフォーマット
っていうのがこれがどういうものかと言いますと、
うん、
まあねこれがあのチルチルさんがまあねやられている企画で、
うん、
ある3人の男性について紹介した文章があるんです。
はい、
そしてそれをもとにあなたが考えるカップリングを作りましょう、
はい、
っていうのがこの、性癖を問う株質あらすじテストなわけですけど、
はい、
さあじゃあ一体その3人の男性がどういう属性かというと、
はい、
まず A が、A 太くん、
A 太くん、
大学生、内気な性格で、美少
美少
かなとは、小学生の頃からの数少ない親友、美少の紹介で清水上司と面識を持ち、なんだ見えない見えない、進路進路などいろいろ相談に乗ってもらうようになった。これが一人目の A 太くん、
A 太くん、
そして2人目が B、美少。
美少
で合ってるのかな、
美しいに、秘書の書かける、かけるくんとかね、かけるですね、
まあ美少でいきましょう、
美少かな
っていうので、この美少っていうのが、社会人で A 太の幼なじみ、清水上司の部下で仕事での好成績&持ち前の明るい性格から清水を含めて会社の人からも好かれている、
うん、
というのが美少、
美少
ですね。そして、最後3人目 C の清水上司、
はいはいはい、
美少の上司でとても仕事ができ世話焼きな性格、
うん、
美少の紹介で A 太の相談にいろいろ乗るようになり A 太とたびたび会うような仲になった、
はあ、
ということでね、この3人からカップリングを作り出して、
はい、
そしてそれにまつわる物語あらすじを作ってみましょうというのがこの性癖を問うカプシチュあらすじテストなわけですが、
なるほど、
やはりねこれこそ新年やるにふさわしい
なんかめでたいですね
ですね。
この問題に正解はないので自由に書きましょうっていう、
そうね、全員100点なんでね
全員100点ってもう書いてあるんでめでたいですよ
ということでね、早速、
はい、
千代さん、これどういう風なカップリングをこれ思い浮かべました？これを読んで。
まず、まあ、カップリングですよね。
そうですね、どっちが攻めてどっちが受けかっていう。
まあやっぱりあの C の清水上司が攻めで、
はい、
A 瑛太くん受け、 C×A。
なるほど、 C×A ですね、
がいいんじゃないかな。
ほうほうほう。 C×A になってどういう風な感じの物語を。
まず、うん、これってなんか結構なんか自分好みにキャラ設定ちょっと変えたりしてもいいんですかね。
まあなんかここに書かれている基本的なことを守ればある程度はいいんじゃないですか。
プラスで肉付けしてたりはあるか。
まあまあまあ、
まず瑛太くんはケモショタなんですよ。
ああすごいことするな肉付けってそういうことか、すごいな。なんか肉付けというよりはなんか肉巻きにしたような
あでもあそうですか、大学生か、まあ、大学生だから、まあまあまあまあ、じゃあ種族的に寿命が300歳ぐらいある種族なんで、人間の大学生の年齢はもはやショタってことにしましょう。
すごい、なんかもう肉詰め肉詰めだな、もうなんか肉付けじゃなくても肉詰めだわ、もう肉詰めちゃってるわ
はい、
なるほど。
まあなんでかっていうと、やっぱ受けはケモショタがいいじゃないですか、
はい、うん、なるほど正解はないので尊重しますよ。
でどうしようかな、うん、そこまで考えたけどね、その先あんまり
あの受けの内容だけ司祭にやって
、うん、あ、清水上司は、うん、動物好きってことにとりあえずしときますかね。
あ、清水上司は、あ、そうだね、世話焼きな、世話焼き
な性格だしね、
うん、清水上司は特になんかそういう獣とかではない、
獣ではないです、人間、人間、
あ、じゃあ、あの、
で、そうね、
人間と獣が共存している世界観という。
あ、いいですね、それでいきましょう。
なるほど。
で、あの美女くんについてはあの全くキャラ像が浮かばなかったんで入れてない入れなかったですが
かわいそう美女
なんかね、あんまり浮かばなかったんで
かわいそう、せっかく清水上司と瑛太仲介して
あげていたのにだって私がて思いついたストーリー的には、
うん、
もうまず動物の姿の瑛太と清水上司が会うんですよ、出会ってるっていう。
え、なんかあれだね、あのなんか獣系ってそのいろいろその獣のあの段階があるじゃないですか、
うんうんうん、
耳だけとか、
あ、
顔は獣とか、
うん、
あとなんかその獣フレンズ的な、まあなんか一部分獣的な感じで、はいはいはいはい、あれだね、あのがっつり獣なのね。
あ、ね、変身できるですよ。
あ、変身できるんだすごいな、なるほど。
あの鶴の恩返し的な感じよね。
あ、鶴の恩返し的な感じなんだ
そうそうそう、あのそう、動物だと思ってなんか弱ってる状態で出会って、うち、ん、で買ってあげようみたいになって、そしたらケモショタだった。
あー、なるほどなるほど、うん、
ツイッター漫画にありそうな感じ。
はい、ツイッター漫画にありそうな感じのことを考えてたのね
っていうことを考えると、うん、美少が全く介入する余地がないなって思って
あ、じゃああれですね、なんかその獣とショタ、獣とショタじゃない獣と人間が共存している世界観というよりは、
うん、
その獣が助けてくれた恩返し的な感じでその人間の姿になってっていう感じ。
あ、もう最高ですねそれは。
ああ、そういうの、そうね、結構見かけるね、そういう作品は。
そうそうそうそう、
まあ商業ではあんま見ないけど同人作品は結構見るかな。同人誌めっちゃいる、まあ、同人誌というか、まあ、同人作品かな、うん、
そうね、
あの DL サイトとかでよく
見る。ああ、そういうの、そうそうそうそう、私もなんかね多分ピクシブで見たことあるそういうなんでちょっと美少の介入する余地がなかったです
ああ、でもいいんじゃないですか、もうなんか内気な。ちなみにその エータのその動物っていうのはどういう感じの、どういうタイプの動物をなんか想像されてます？
まあ犬、タヌキなどの、まあ犬か。
ほうほうほう、犬。まあじゃあなるほど、内気な犬だったエータが、
そうね、そういう系がいいですね。まあ化けるっていう点ではタヌキとかね、そうね、タヌキ。まあタヌキ飼うってあんまないから、まあ犬とかの方がいいかもしれないけど。
ああ、でもいいんじゃないですか。なるほど。
っていう感じです。
あ、いいですね。それでも応募する？
ああ、え、あらすじが書けたらチレチレのあらすじコンテストに応募してみましょう。あなたの性癖はコミカライズされるかもしれません。
されるかもよ。
じゃあ送ってみますか。樋口さんはこれは、
そうね、僕はね、まあ B×A かな。
ほうほう、 B 攻め A 受け。
そう、美少×A太。
いいですね。
まあね、僕の方はねかなり安直な感じになっちゃうんだけど、まあね、この A 太っていうのがもともと内気な性格で、
そうだね、
まあね、あの親友といえばもう美少ぐらいだったわけですけど、
ああいいね。
まあこれあの作、キャラクターのその紹介のところに書いてありますけど、まあ美少の仲介で清水上司と仲良くなる、で進路などの相談をしているうちに、うん、まあどんどん仲が深まる、親密になっていくわけなんですけど、やっぱねそういう仕事ができる清水上司とだんだん接しているうちに打ち解けていって、まあ、その内気な感じっていうのもちょっとずつ変化していくわけなんですよ、この A 太君が。
はいはい。
で、なんか旗から見るとだんだん A 太と清水上司がいい仲になっていくような感じになっていくんです。ただ、清水上司は、まあ、その気は全くない、A 太もその気は全くないというのはもちろんここは前提として置いておいて、
はい。
そしてただそうなんですけど、だんだん美少は何だろう、複雑な気持ちというか、やきもちじゃないけど、やっぱ内気なエータを知っていたのは俺だけだったの、俺が一番の親友だったのに、なんかだんだん内気な感じも変わってきてるし、ちょっと社交的になってきて、
なってですね、はいはい。
あのこの A 太くん、あの色素薄めの、あの色白な感じの、ちょっと体とかも薄めな感じでっていう、あの見た目の設定で大丈夫ですか、そこは。
あ、まあはい、あなたの好きなあれでいいですよ、はい、そうだろうなと思ってたよね。
はい、色素薄めで、でまあちょっとやっぱね内気な感じ、おどおどしてる感じだったんだけど、まあね、あの C 上司、清水上司と関わるうちにちょっとずつそれが変わっていって、うん、でね、やっぱあのもともと可愛い顔してるんですけど、
うん、
ちょっとおどおどしてるもんで、あのちょっとね姿勢が悪いというか、髪の毛とかもあんまちゃんとセットしてなかったり、
はいはいはいはい、
っていうので、あの見た目からはちょっとなんかただの、まあ、陰キャラみたいな感じで思われてたんだけど、だんだんそれが変わってきて、あれ？エータってなんか結構なんか見た目いいじゃんみたいな感じになってきて、やっぱそこに美少はもう焦燥感を覚えるんですよ。
あ、
だんだんやきもちを抱くようになっていって、で ね、まあ普段美少っていうのは本当こう、あ、キャラクター紹介に書いてありますけど、明るい性格で、もう誰にも愛想を振りまくんですけど、ただもうエータのこととなると、もう余裕なんかない、焦りを隠しきれない、そう、明るい性格なんだけどエータにだけはなんかもう汚い心というか、その劣情を抱いているっていう、でね、本当あのエータにだけはなんかそういう暗い思いをぶつけて、俺のものになれと、いう感じの思いをぶつけるっていう。で、あの、で、まあ、あの、本当はここから、エータのこと監禁したいんだけど、ちょっとね、なんか、僕の中で、その、美少が、その、 僕としては美少はエータを監禁してほしいんだけど、
うん、
なんかそこまでいくかっていう、その美少がそこまでやるかっていうその思いはあって、
しなさそう。
ただやっぱり本音を言えばそのまま監禁して
してほしい。
あの美少はあの外向きにはもうずっともう仕事もできて明るいキャラでいるんだけど、うん、ただ家に帰ったらあのどうしよっかな、鎖につなごうかな、でもな鎖どうしよっかな、鎖につながなくてもいいな、もうただただお家でいてもらってる、エータに
いてもらってる、本当。
そうでね、まあやっぱ清水上司もエータのこと心配するわけなんだけど、
うん、
なんかエータくんなんか最近なんかあんま顔合わないけど、顔なんか大丈夫かなみたいな清水上司心配するんだけど、うん、もう美少はね持ち前の明るさでいやいやもう大丈夫ですよって言うんだけど、美少が家に帰ったらもうエータが監禁されているっていうのが一番いいんだけど、
うん、
あのオタクすぎるな、
やばいね。あと一歩間違えたらめちゃくちゃオタクだったわ。一歩間違えたらジョン・ウェイン・ゲイシーだよそれ。アメリカのシリアルキラーとかと一緒だよそれ多分。
っていうのが僕が描いた。
いやすげえっすね。
すげえかな、なんか割と安直
でもなんかありそう、うん、そういうのはありそうな感じはするけど、でもすげえっすよ。
いややっぱねこういうの好きなんす。
なるほどね。いやーすごいね、この短い情報から2人でも全然違うものが出力されてしまって。
やっぱねあの
これすげえな、
明るい性格って聞くとやっぱり、
うん、
裏があると信じたい。
いや 裏がすごすぎるな、ちょっと。
やっぱあの美少はあのこれあの小学校時代からあのエータと親友だったって書いてあるけど、
うん、
この頃からずっと好きだったんですよ。
あらいいね。
ただあのあこれさ、
うん、
これさあの
はい、
えエータが美少に、はい、あの依存するようになんかマインドコントロールみたいなことしてたっていうことにしよっかな、していいかな。
いや別にいいけど。
なんかもうエータの友達は俺だけでいいんだよみたいな感じでさあ、でもそしたらあれか、清水上司にエータを紹介するっていうのとちょっと矛盾しちゃうから。
そうだね、
そこはちょっと厳しいかもな、
うん、
こういう感じでね本当考えていくと無限に止まらないんで、ね、まあ、皆さんもされてはいかがでしょうかと。
美少やべえな。
まあね、もちろんあのこれを聞きになってる方には逆に美少が受けという方もいらっしゃると思いますし
ね、
まあだってA と B と C で、組み合わせって何個あるんだ？
何個あるんだ
?A×B、A×C、B×A、B×C、あ、普通に6個か。6個か。
6個か？
多分6個。
6個ぐらい。
わかんない。
これ多分数学のやつだよね。
そう、数学ちょっと苦手だから。
私も、この辺の、あれ得意だったんだけど、わかんない。
というところでね、まあ本当皆さんもぜひ挑戦されてはいかがでしょうかと、すごいな、ね、今思えば新年早々監禁がどうの、マインドコントロールがどうの、ケモショタがどうの、すごいポッドキャストだな。
いいっすね、明るいポッドキャストっすね。
確かにね。ね、というところでね、うん、
ぜひ皆さんもねいい感じのができたら、このね、チルチルのあらすじコンテストに応募してみたらいいかもしれないですね。我々はします、
ね、されないかな、
されないかな、コミカライズ。いやこういうのはやっぱ自分でするしかないのかもしれないですね。
かもね。
あ、ちなみにあの 絵の練習をしているのは、
あ、
その後、ね、その後どうですか。
その後、その後確かに送ってなかったな、写真。
まだ続けてる。
あ、なんかちょくちょく気向いた時にやってますよ。
えらい。
まあそんな1日何分とかそういう決めれてるわけでもなく、なんかまあ気が向いた時にチャチャチャっていう感じで。
いいっすね。
まあね、まあこのままどんどんどんどん
どんどん
どんどんどんどん
まあ、ね、ゆくゆくは、ね、
飽きないように。
そうだね、
うん、
ゆくゆくはビリシラビエル大辞典初のなんだビエル本
どういうこと
企画制作ビリシラビエル大辞典のビエルコミック
すごいことするな
でもなんかやりたくないですか
そこまで行くのなんか10年ぐらいかかると
思うけど。10年ぐらいかかるかなまあまあね、やってたらなんか まさかそういうことが起きるとはみたいなねこともあるかもしれないんで地道に、ね、地道に続けていけたらなと思います。
はい、
じゃあというわけで皆様今年もミリシラビエル大辞典よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それじゃあ、また来週お会いしましょう。またね
ー。またねー。